多くの人にとっては真理を認識するまでに時間がかかります。エルミヤ記七章二十三節に次のように確証されています。主よ、私は知っています。人間の道はその人によるのでなく、歩くこともその歩みを確かにすることも人によるのではないこと。しかし多くの人はこの真理を知らないからこそ悲劇的なのです。私たちはなんとしばしば、ああすべきだこうすべきだと思い込んでしまいます。しかし後から振り返ってみますと、それが愚かなことであったことに気がつきます。しかし主は小さい問題として長い間待っておられ、私たちを導こうと願っておられたのです。私たちの主ご自身でさえ、導かれる必要がありました。特に、主に弟子をお選びになることはそうでした。それですから主は、夜通し祈られたのです。主なる神の導きについての素晴らしい実例は、創世記24章に見え出されます。アブラハムのしもべ、エリエーサはアブラハムの息子、イーサクの花嫁を見つけるために使わされました。このことは決して簡単なことではありませんでした。彼が見ることのできる多くの乙女たちの中で誰が主によって選ばれた乙女となるのでしょうか。途中で彼は祈りました。主よ、あなたが導いてくださらないならば、そしてあなたがあなたの選ばれたものを示してくださらないならば、私はお手上げです。この祈りは素晴らしい方法で聞き届けられました。エリエーサ自身が主の恵みに圧倒され、主が彼を導かれた素晴らしさを語ることができる前に食べることを拒否しました。主によって導かれた秘訣は何だったでしょうか。創世記24章26節27節に、そこでその人はひざまずき主を礼拝して、私の主人アブラハムの神、主が褒めたたえられますように。主は私の主人に対する恵みと誠とをお捨てにならなかった。主はこの私をも途中つつがなく、私の主人の兄弟の家に導かれたと書いてあります。エリエーサは一人のしもべに過ぎませんでした。しかし彼は主によって導かれ用いられました。エリエーサは彼のこの地上での主人に従い、天におられる主によって一歩一歩導かれました。私たちは今まで三つの箇所について考えてきました。すなわち私たちの主イエスはいつ祈られたのでしょうか。第一番目は聖霊が与えられる前。第二番目は公の奉仕の後。第三番目は重要な決定をする時でした。私たちはさらに引き続き次のことを問いたいと思います。私たちの主はなぜ祈られたのでしょうか。第一の答えは第四番目の点に該当しますが、それは弟子たちに対するご配慮からイエスは祈られたのです。ルカ伝九章、18節から 1節までお読みいたします。さて、イエスが一人で祈っておられた時、弟子たちが一緒にいた。イエスは彼らに尋ねて言われた。群衆は私のことを誰だと言っていますか？彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。ある者はエリアだと言い、また他の人々は昔の預言者の一人が生き返ったのだとも言っています。イエスは彼らに言われた。では、あなた方は私を誰だと言いますか？ペトロが答えて言った。神のクリストですと。主イエスはなぜ祈られたのでしょうか？それは弟子たちに対するご配慮からでした。主イエス様は弟子たちが霊的な理解力を得ることを祈られました。主が彼らに霊的な真理を話したとき、弟子たちはほんの少しずつしか理解できませんでした。特に主がこの事情に来られた理由、すなわち彼らと人類全体のために身の代金としてご自身の命を与えるために来られたということは、弟子たちにとって理解に苦しむ事柄でした。別のところで主は彼らにおっしゃいました。ヨハネ伝16章の12節に、私にはあなた方に話すことがまだたくさんあります。今あなた方はそれに耐える力がありませんと。別の言葉で言うと、それはあなた方にとって全く多すぎることであり、あなた方は固い要求されているのですと。霊的な真理はただ聖霊の働きによってのみ理解されうるということを聖書は明言しています。私たちの主が祈られた後、すなわち弟子たちのために祈られた後で初めて主は彼らに大切な問いを出したのです。マタイ伝16章16節に、あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペトロが答えて言った。あなたは生ける神の御子、クリストですと。ペトロのこの告白は、本当は彼自身から出たのではありません。主イエスが祈ってくださったのです。その祈りの答えとしてペトロは、このイエスが誰であるか、掲示されました。すなわち、約束されたメシア。人間の形をとった神です。上からの掲示の土台に基づいてのみ、ペトロは内面的に見ることができ、それからこの証をすることができたのです。私たちは皆、霊的な理解力を真剣に祈り求めなければなりません。私たち自身それを必要としており、私たちが使いたいと思っているすべての人たちも、霊的な理解力を必要とするのです。ただ単に私たちが主イエスがいかに述べ伝えられるべきであるかを知るために、主の啓示を必要とするだけではなく、私たちの周囲の人たちもまたそのような霊的な理解力を必要とします。主が私たちに真理を啓示してくださらないなら、そして福音を聞く人たちすべてが開かれた心を与えていただかないならば、 小さい問題としてすべては無価値です。集会の後、今日の集いは良かった、賛美も素晴らしかった、大勢の人が来たことは素晴らしいと言われることは十分ではありません。大切なことは主イエス様の啓示を経験することです。心の目で主イエス様の素晴らしさを見て圧倒されることです。主イエス様ご自身を新たに見ること、そして